長谷の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある随岩寺のご住職長谷さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではちょっと質問のコーナーです。仏壇やお墓にお花を生けると思うんですけれども、まあ、習慣といいますか習わしといいますか、でお花というのは仏教にとってどんな意味があるのでしょうかというのをお伺いしたいです。
はい、お花はですね、
はい、
あの仏壇とかあのお墓にお供えするじゃないですか。
はい、
で最近はあの聞くだけじゃなくて、もう一年中花何でもあるので、
うんうん、
結構そのユリとかですね。
あ、ユリ多いですよね。
最近だとあの春にあの桜の枝を折って桜を刺したり。
ああ、いいですね。
いや、よくないんですよ。
あの、あ、よくないんですか。
うん、3月に梅の木を枝を折って、
あ、
お墓に梅、いや、いや自分の家ではいいんですけど、
ね、あ、自分の家でも
梅を刺したりする人いるんですよね。
ちょっとやめ、あ、ダメなんですか。
いや、あの お坊さん的にはやめてほしいって。
へえ。
あのお花片付けるじゃないですか、
はい、
枯れた時に。
あ、はい、
そうするとですね、こう例えば太田市 の, あのゴミ袋で集めるんですけど、
はい、
あの結構その袋ってヤバなので、その枝を入れられるとですね、
ああ
のみんな破けちゃうんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、だから、まあ、できれば桜とか梅はやめてもらって、あの菊が一番いいですね。
なるほど、切り花が。
うん、あとユリはね、あの花粉が落ちて、
はい、
あのお墓が黄色くなっちゃうんですよね。
うん、確かにすごい花粉落ちますよね。
そうそう、うん、あ、それであのお花をあげる意味はですね、
はい、
もうあの簡単です。諸行無常です。
あ、なるほど、うん、お花を見てると本当感じますよね。
そう、こうだんだんこう、はい、まあ、菊はあの大体2週間とか3週間とか、まあ、暑くてもね、夏でも1週間ぐらいは普通に持つんですけど、
はい、
あの他の花はもう 2,3 日で枯れますね。
うん、水変えないからですか。
お水を変えないからもあるけど、やっぱり弱いんですよね。
はい、はいはいはい、
やっぱり菊ってあの長持ちするんですよ。
あ、そうなんだ。だから使われるんですかね。
だと思いますね。
あ、なるほど。
はいはい、で、諸行無常、その、はい、最近その造花がこう出てるじゃないですか、こうプラスチックで。
まあ百均にも山ほどありますね、売ってますね、
うんうん、はい、で造花って一年中そのまんまじゃないですか。
ほこりがかぶるだけですね
、うん、だ造花は、まあ、うちのお檀家さんには、
はい、
ね、なるべくやめていただいて、
うん、
なるべくだったらそのご自分が育てたお花とか、
はい、
うちの檀家さんでもご自分で菊を育てたり、
うん、
ね、ユリを育てたり
はい、
されてる方もいらっしゃるので、
はい、
自分で育てたお花をその真心を込めて、
はい、
成果をね、はい、お供えしてほしいな、お供えしてくださいっていうふうに、お願いしてます。あの造花じゃなくて。で諸行無常っていうことなんですけど、
はい、
うちのお寺ですね、もともと寺子屋やってまして。
はいはい、
うん、で寺子屋でその読み書き計算を教えるときに、最近はあいうえおから教えるんですけど、昔はいろはにほへとだったんですよね。
あ、はいはい、で
いろはにほへとちりぬるを我が世たるせよ常ならむういの奥山今日越えてあさき夢見し愛媛せずって言うじゃないですか。
はい、
これあの夜叉節半夏っていう正式なお経の名前で。
お経なんですか。
うん、お経なんですよ。
知らなかった。
そう、本当はね、小学生がなんか小学生とか幼稚園生が習うような意味じゃなくて、まあ、意味はその通りですよね。色はニューエイドっていうのはこう彩りがだんだんこう色あせていくけれども、そして散ってしまいます。お花ですよね、
うん、
で我が世たるせよ常ならぬ、まあ、諸行無常ということですよね。で「ういの奥山」、これ「うい」っていうのは仏教のことで、生きてる私たちが生きてる世界のことを「うい」っていうんですよ、
はい、
で世のことを「無い」っていうんですけど、「ういの奥山」を今日越えたってことは死んじゃったってことなんですよね。
お、
死んじゃって、はい、死んじゃってあの世に行って、 そして朝木夢見し愛媛せずっていうのはあの世から千の風になったじゃないんですけど、あの世からつらつらとこの世を見て人生っていうのはあっという間だったねっていう、そういう諸行無常のお経なんですよ。
素敵な意味ですね、
うん、そうそう、だからその、はい、お花をお供えして、はい、その散ってゆくお花を見ながら、うん、諸行無常だなっていうことを、うん、なんか感じていただいて、うん、でその諸行無常を感じることによって毎日を充実した一日にしようっていう、まあ、決心をするっていうかな、
うん、
これが僕は大事だと思っていて。
なるほど。
あの都庁さん100年カレンダーって知ってます？
いや知らないです。
僕は今回その稲食品さんに行かせていただいて、
はい、
100年カレンダーっていうのが社長室に飾ってあったんですよ。
はい。
で何ですかこれって聞いたんですよ、
うん、何なんですか。はい、
100年カレンダーなんですよ。
ん？
あ、100年分載ってるんです。
ああ、そうだ、そのままなんですね。
1枚の紙に100年全部載ってるんです。
え、どれぐらいあるんだろう。え、どれぐらい、え、豆粒みたいな。
いや、豆粒みたいなんですけど、
はい、
で僕はネットで探して、
はい、
Amazon で100年カレンダーってあったんですね。
ああ、
で僕1967年生まれじゃないですか。
あ、そ、はい、そうなんです
ね。で1967年から、
はい、
2067年まであるんですよ、
はい、ああ、誰の分もあるんですね。
うん、そう、
1年ごとに作り直してるってことですか。
多分すごく売れるんでしょうね。
うん、そうなんだ、うん、
でこれを、はい、まあ、お部屋に飾ってるんですけど、
はい、
そうすると人生100年だと僕2067で100歳なんですね。さすがに100歳までちょっと生きられないと思ってるので、まあ、おまけして80年だとしてそして2047年が僕の、まあ、行く年なんですよ、
はい、
そうするとあと、ね、24年しかないんですよね、
はい、
で24年のうちもうなんか75ぐらいになったらボケちゃうから、そうするともう15年ぐらいしかないんですよ。
うーん、
そうするとね、このカレンダー飾っておくと
見える化するんですね、自分の人生が。
そう、なんかぼーっとしてんじゃねえよっていう、なんか
チコちゃん
のね声が、チコちゃん毎週見てるんですけどたまに友達が出るんであ
、そうなんですね、
うん、なんかチコちゃんに怒られるぞみたいな。
うん、私も欲しくなってきました、100年
カレンダー。あ、だから都庁さんのだから生まれた年のカレンダーあるんですよ。
どれぐらい大きいんですか。
いや、そんな大きくないですね。なんですかね、ちょっと A
造紙ぐらい。
A3
A3 ぐらいですか。
A1 ぐらいかな。
H ってどれぐらいだろう。
A3 の倍の倍。
倍の倍、
うん、だからちょっとこう壁にかけられるみたいな。で、ね、カレンダーなんでかけるのでこれ予定入れられますよね。
そんな余裕あるんですか。余白あるんですか。
あります。ちっちゃく書けば、
うんうん、
で例えばこの時中学校卒業したなとか、高校卒業したなとか。
やばいですね。
ここで永平寺だったなとかねここでハワイだったなとか、まあ、そうするとなんか僕の人生もう冬じゃんみたいな
はいはいはいはいはい、はい、
え、やべえと思って、あと何しようみたいなことはこうある程度こう逆算してやらないとなんかうまく終わりがつかないかなみたいな。
へ、
うんうん、なんかねすごく100年カレンダーって、まあ、あれだけ売ってるんだから多分売れてるんでしょうね。
へえ、うん、私も探してみよう。
買う人いるんじゃないかなと思って。
それ100年も持つんですか、紙質的に。
あ、僕はあれに入れてるんですよ。こうちゃんと額に入れてるんですよ。
そしたら書けなくないですか。
額に入れてお部屋に飾ってるんですね。
じゃあ書かないんですか。記入はしない。
あ、記入はしてます。 僕だけの段で適当に書いてます。
記入した後に額縁に飾ったってことですか。
うん、なんか予定って変わるじゃないですか。
はい、変わります、
うん、なんかこうこれやろうと思ってたんだけど、あれちょっとなんかコロナで3年ずれちゃったなみたいな。
はい、
うん、そうするとなんかこう赤線引いてもう一回書くみたいな。
え、額縁のすいません細かいことなんですけど、額縁のガラスの上に書くんですか、それとも一回から出すんですか。
いや、一回出して。
あ、一回出して。
そんないい額縁じゃないですよ。
はい、
安いやつなんですけど、一回出してちょっとここ
書き直して、
ここでやっぱり孫欲しいなとか、
はいはい、
ここでやっぱりそうですね、孫10人欲しいなとか、
はい、
もうちょっとほいなんか保育園頑張ろうかなとかいろいろ書いて、そうすると結構ね逆算できるっていうか、
書き直してもう一回額縁入れて、
そうそう、これでも息子に聞かれるとまずいけど、なんか孫欲し
い見せたことないんですか、
孫欲しいからこの間に結構この間になんか子供作ってくれないとか、
そうですよね、
やっぱりあれなんですよね、こうそういうの見えると、普段なんか僕らこうぼーっとしててあんまり考えてないじゃないですか。
そうです、
本当に。皆さん考えてるけど僕なんかぼーっとしてるんで、
向こう何年ぐらい、
そうすると
考えてないです、はい、
1年ってあっという間に過ぎるじゃないですか、
はい、
ねえ、
はい、
知らない間に56になってるんで、ええー、と思って、
はい、
なんか気分はなんかまだ30歳なんですよ。やっぱ56、60って昔すっごいおじいさんだと思ったのに、
はい、
僕60みたいな、
まあ初めての60ですからね。
そうそうそうそう、
びっくりしますよね、毎回初めてですからね、
還暦マジって思って、
はいはいはい、
そうそうやっぱ逆算しないとまずいなと思って、100年カレンダーね、ぜひとちおさんも買ってください、
はい、すごい欲しくなりました、今額縁と一緒に、多分 Amazon ならおすすめしてくれると思います、額縁も一緒に、
あ、そうそう、あ、でちょっとだけね最後にね、
はい、
お仏壇にその金メッキされた蓮の花があるじゃないですか、
あ、見たことあります、はい、
最近の仏壇ってすごいなんかおしゃれになってて、
はい、
この前仏壇改元したお家の仏壇って、
はい、
すごいんですよ、お釈迦様がこうクリスタルの中に入ってて、そこに何ですかね、造花の花が浮いていて、お釈迦さんに触れないんだよね、
あ、なるほど、
いや、なんかすごい進化したなと思って、
はい、進化なんでしょうか、それは、
そうそう、で鐘もね、なんか普通のなんかこうね、僕らが使ってる鐘じゃなくて、なんか綺麗な音色で、なんかこうバリ島にあるんじゃないかみたいな、そういう鐘になったりして、なんかすごいおしゃれになってるんですけど、でもやっぱり金色のあの蓮の花はまだあって、あれってあれお花なんですよね、
はい、
で泥の中から出てくるじゃないですか、蓮って、はいはい、だからそのなんですかね、こう人間の欲とか、そのところからこう悟りを開くっていう意味もあるし、あとはそのあれ金色に輝いてるのは意味があって、
はい、
非常にこう貧しい少女がで、心の綺麗な少女がそのお釈迦様に教えを受けて何かお礼をしたいっていう時に、貧しいからそのお布施ができなかったんですね、でその時に自分のお庭に咲いている蓮の花を切って、その7本、お釈迦様に差し上げたんですよ、
はい、
そしたらその少女の気持ちが非常にこう清らかで美しかったので、
はい、
その蓮の花が金色に輝いていつまでも枯れることがなかったっていう、そういう逸話があって、
はい、
蓮の花が7本あるんですよね、
はい、
だから花がなくても一応花はあそこにあるっていうふうに思っていただければ、
はいはい、
全然あげてないわけではなくて、でもやっぱり成果をあげるっていうことが、そのあげる行為が僕は大事なんじゃないかなと思うんですよね、
なるほど、
うちの檀家さんにもあれですよ、毎週お墓参り来る人いますよ、どんだけいい人だったんだろうと思いましたね、
あ、その方が、
僕なんかなんかね、お花あげてもらえるのかなとかも心配になりますけどね、
そんなことないです、
いや、わかんないですね、はい、はい、そんな感じです、
はい、ありがとうございました、お花の秘密をね、はい、たくさんありがとうございます、
ありがとうございました、
では、はい、今月のゲストをご紹介いたします、稲食品工業株式会社代表取締役社長塚越秀弘さんです、蓮さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、毎朝の朝礼で、
はい、
社員の方がスピーチをされるということなんですけども、これは 何をしてるんでしょう、
これは一番の目的は訓練なんですね、
訓練、
なんだ訓練？
話をする訓練。
話をする訓練。
結局これもどんな人でも、はい、人前で自分が主役で話をしなきゃいけない機会って人生のうち何回かあるはずなんですよね。
そうですね、
まあ、結婚式もそうかもしれないし、はい、親の葬式もそうかもしれないし、
はい、
だそういう時にきちんと話ができるための訓練、人前で、ね、っていうふうに位置づけてるんです。
これどんなスピーチをする？
だから何してもいいんですよ。
あ、何でもいいんです。
何でもいいです。一応3分間スピーチで、
うん、
が本人が思ったことを話せばいい。まあ、でもなんかみんなちょっとみんなのためになるようなことを言おうと思って考えるみたいですけど、結構大変みたいですけど
これも、もう順番に皆さん
もう順番に
やってるんですか。
だからやり方ではなくて目的をきちんと理解させるってことが実は大事だと思ってます。
目的、理解させる、
理解させる、理解する。だから目的からきちんと入る。だから会社もそうなんですよね。手段から入るんじゃなくて、売り上げとか利益じゃなくて、
はいはい、
当社であれば社員が幸せになるっていう目的をきちんとみんなを理解することが大事。だからいろんなことをやる領事もやっぱり目的が大事ですね。
で、結構皆さん理解してる、
うん、で結局、はい、じゃあその訓練って言っても、じゃあ何のためにやってるかっていうと、会社のために別にやるわけじゃないです、
はい、
結局自分のためにやるわけですよね。
社員の
ために、そう、社員のためにね、その本人が人前で話せるようにするための訓練ですから。
うーん、ああ、じゃああれですね、こうみんな社員のためなんですね。
そうです。
はあ、
会社のためではなくて。
なるほど。
で社員のためにやって、それをちゃんとやると結果として会社のためにもなる。
ああ、こう全部こう翻って会社のためになるけれども、最初は
自分のため
なんですね。
でもこれって本当に日本人間の行動の基本中の基本中の基本って言い方変ですけど、
はい、
誰だって自分のためだったらやるんですよね。
そうですよね、
自分のことは、
うん、
で人のためってことはなかなかやらないんですよ、
うん、
中にはすごいやる人もいますけど、
うんうん、ああ、そっかそっか。そうですね、10人いればね、1人ぐらいは人のためって
でいますけど、大多数の人は自分のために動く。
そうですよね、ああ、そうか。そうすると社員のためにこういろいろ指導したりスピーチをさせていると変わってくるってことですね。
そうですね、
人のために、
で結果としてその人がね、話すのがうまくなる、人前で話すようになれば、
はい、
いろんな仕事の中でも、いろいろね、営業もうまくいくかもしれないし。
そうですね、あ、そういうことなんですね。
朝の朝礼はね、そういうスタンスですね。
深いですね。やっぱり聞かないとわからない。ありがとうございます。いい会社、良い会社を作りましょうっていう、はい、あの社是が、
いい会社ですね。はい、
いい会社ですね。光り輝いてますけども、いい社是だなというふうにいつも思うんですけども、これいい会社っていうのは、どういう会社でしょう
これだから数字がいいとか業績がいいではなくて、うん、もうなんとなくの世界ですね。なんとなくみんながいい会社だねって言ってもらうような会社、あそこいいねみたいな、
自分で言うんじゃなくて
自分で周りがそう言ってもらえるような、
周りから
そういう評判ももらえるような会社って、もう感覚の世界です。でもそういうのって実は一番大事で、まあ、幸せもそうですよね。どういう状態が幸せかって明確に定義できないですもんね。
そうですね、自分が幸せだと思えば、
そうだ、感覚なんですよね、
はい、
うん、
ああ、そうか。
だからこれもシンプルであることが一番大事だと思うんですよ。
うーん、
やっぱり自分たちが何を目指すのかって分かってないと行動は伴わない。
うん、
でこの長ったらしい社説だと覚えられないし、覚えようとも思わない。
そうですね、
理解しようともしない。
そうですね、
でもこれ短いシンプルだったら誰でも簡単に覚えられる、
うんう
ん、だから自分たちがどういうものを目指すんだっていうことを示すのがやっぱり社説ですから、
うん、
だからこういうシンプルっていうのは、まあ、ある意味みんな社員全員多分全員言えると思います。みんな仕事したんだよ、でも世の中にはね、いろんな会社がありますけど、じゃあ社説とか社訓を、
うん、
全員の社員が言えるかって言ったら、うん、あんまりないでしょうね。
あ、そうですよね、長くて難しくて、理解してないかもしれないですよね、
まあ、毎日ね、復唱したりしてる会社もありますけどね、
はいはい、そうか、周りからあの会社はいい会社だねって言われることですね。日本中の人がですよね、稲食品工業さんはいい会社だねって思ってますよね。
いや、どうか分かりませんけどね。
いや、あの、求人に困らないってお聞きしたんですけども、やはりそうなんですか。
そうですね、おかげさまで困ってないです。
あれでしたっけ、3000人ぐらい来るんでしたっけ。
まあ、一時はもっとありました。
あ、3000人以上ですか。
ありました。今はもうちょっと少なくなって、1000人ちょっとぐらいですかね。
少ないんですか、1000人で。
まあ、以前より減って。
あ、で、そうですか。
大卒は大体15名ぐらいの採用なんですよ、毎年。
あ、毎年、
うん、
はい、
まあ、そこに対して1000人ですから、すごい、結構競争率は高いです。で、高卒も15人ぐらい、だから毎年25から30人ぐらい、採用してるんですね、
はい、
で、これも変動させてません。
あ、毎年、
毎年
で、
うん、
景気が良くても悪くても
悪くても大事そう。
あ、そうなんですね。そうするとあれですよね、これ毎年毎年若い社員が入ってきて、まあ、ある程度の年になると定年退職していくという。
ただまあ年配の社員も少ないですから、うん、だから結局毎年毎年少しずつ社員増えてるんですよ。
あ、そうなんですね、いやー、なるほど。
だからこれもある意味採用も目的するものに近いというか、やっぱりね、人間が幸せな状態にいるためにはやっぱりきちんと働く場所があるっていうのは大事なことだと思うので、
はい、そうですね、
だから目的、社員とか人が幸せになることが目的であれば、毎年一定数の社員を採用するっていうのはもうこれは本来あるべき姿だな。
ああ、そうか、そうですね、
だから変動させないんですよ。で、普通変動させるんですよね、
はい、
景気とか業績によって、
そうですね、
でこれやってたらやっぱりあくまで主は売り上げとか利益なんですよ。
うん、もう大事なのは社員が幸せっていうことですね。
だから全てをそこからそこを軸に考える。
ああ、そこが中心にあって、うん、
全ての判断基準はそこから
です。あとは使用抹殺ですっていうことなんですね、はい、うん、ありがとうございます。社員全員が朝お掃除してるっていうふうにお聞きしたんですけど、
はい
はい、これはまあ、もちろん寒天パパガーデン広いですから、
はい、
一人や二人ができないと思うんですけど、これはもう全員でお掃除をしている。
全員やってますね。まあ、バラバラですけど。
塚越会長様がこの庭のガーデン その植木とかその配置とかをなんか気に入られたっていうふうにお聞きしたんですけど、まあ、とにかくあれですよね、お寺の庭みたいに綺麗だなっていう。お寺とか神社っていうのは、まあ、とにかく僕らは掃除掃除なんですよ、
はいはい、
もう朝も晩も掃除って、これ分かるんですね。その聖域って言いますか、うん、神聖な空間なんで、そお掃除第一なんですけど、いや、稲食品工業さん綺麗だなと思って、これ毎日剪定してんじゃないかと思ってですね。
私は毎日やってます。
そうですよね、だからそのツツジとかもですね、伸びてないんですよ、
はい、
これ 2,3 本伸びるんですよ普通ね、ほっとくと。いやいや、これずっとこの前の時も悪かったし今回も悪いから、これ毎日やってるなっていうふうに思うんですけど、やられてるんですね。
そうですね、まあ剪定は土日はやらないですけど、まあ、土日も含めて毎日掃除してますから。
ああ、土日も、
土日もやってます。
土日お休みですよ。
休みです。
うーん、
でも全員じゃないですよ、一応人間来て掃除だけして帰ってくるんですよ。
あ、帰るんですか、掃除だけして。
掃除だけして、
お仕事でないの、
うん、掃除だけに来る。
おお。
でこれもね、点でバラバラです。
うーん、
土日一切来ないっていう社員もいっぱいいます。
あ、まあ、家族サービス、
で毎週来るっていう社員もいます。
あ、
たまに来るっていう社員もいます。
へ、
ここが自由なので。
あ、別に決めていない。
決めてない。で、毎日の朝の掃除、まあ、これはね、会社に来るので、みんな会社に来るんですけど、時間もバラバラですね。
あ、そうなんですか。
30分ぐらい前に来て始める人もいれば、もう10分、15分前とかの人もいるし。
あ、そうなんですか。
バラバラです。
だからみんな8時に来て、
いや、そんなことないです。
1時間やるとかじゃなくて、もう5分やる人もいれば1時間やる人もいるし、違う、そうみたいな。あ、バラバラなんですか。
バラバラです。
そこでこう、なんかお前は遅いなとか、あの、君は本当によくやってるねとか、そういう感じじゃない
ですか。いや、内心ね、人間ですから思うところあるかもしれませんが特に言わないですね。
あ、そうなんですね。へ
え。これも、はい、実はやっぱり訓練なんですね。
訓練、お掃除訓練。
掃除の訓練も訓練です。目的はもう伝えてあります。
目的は何ですか。
掃除は気づきの訓練、
お
っていうふうに多分社員もそれ理解してると思うんですけど、
ゴミが落ちてるものを拾うとか、
そう、ね、気づきって、はい、気づくことってすごい大事なことじゃないですか。
大事ですね。
で、気づかないと成長しないし、
はい、
で、ただで、じゃあ人に言われて気づけるようになるかっていうとならないですよね、勉強しても なれる人もいればならない人もいる。だからやっぱ訓練が必要で、そのために朝掃除っていうのはすごい訓練になる。で、なぜ訓練になるかっていうと、決まってないからなんですよ。だから時間が、ね、さっき言ったように決まってない、はい、来る時間も、
はい、
で、今日何をやるとかどこをやるって決まってないんですよね。お、誰がどこをやるか決めれません。
あ、担当ないんですか。
担当ないです。
担当ない。
ないです。
レストランの前は誰だとか。
ないですね。まあ、自分のところの周りってのが結構多いですけど。
あ、あ、担当ない。
でも担当ないですね。
担当ないんであんなに綺麗なんですか。
そうですね。だから担当がないし、やることが決まってないし、時間もバラバラですから、朝自分で来て考えなきゃいけないわけですよ。今日何をやるか、で、何をやるか考えるためにはやっぱりよく見なきゃいけないので、
うん、
で、よく見て、あ、ここにゴミが落ちているようになったとか、この草が生えてきたで、気がついて、で、そこをやるわけですね。だからちょっとしたことで、そこで気づきが生まれるってことで。だからこれもさっきの朝礼と一緒で、はい、自分の成長のためにやるわけです。
あ、なるほど。
だからやり方はもうバラバラでいいわけです。人それぞれのやり方で。
あ、早いねとか、
早い人もいるし、
はい、
で、土日来る人は来てもいいし、
うん、あ、そうなんですね。なんか時間でみんな成立してやってるわけ
じゃないです。
ない、
やってないです。バラバラです。
あ、って芝生とか伸びてないですよね
でもね、あんたもみんなその気がついてやるんですよね。
あ、そうなんですか。
だからこれ決めちゃったら気づきの訓練にならないんですよね。
確かにそうですね。自然って、あの、毎日変化するじゃないですか。あの、木もね、
はい、
なんか夏前はすごい伸びるし、もう秋になると伸びが止まって今度葉っぱが落ちるっていう、この変化がありますよね。
あります
ね。それに気づくっていうことですね。
そうです。
これからあのブナとかね、あのイチョウとか落ち続けますよね。はい、それをこうみんな気づいて掃除するってことですね。はあ、なるほど。いや、お寺とか神社より綺麗なんですね。ちょっとびっくりしてどんだけ掃除してるんだと思ってですね、はい、すごいですね。ありがとうございます。翌年の行動指針っていうのを、これは行動指針というのは皆さんで考えるんですか。
まあ、今までは最高顧問が考えるのが圧倒的に多かったですね。
はい、
今
は、
今も、まあ、我々と一緒に最高顧問と一緒に考える、役員で考えるって感じですけど。
あ、そうなんですね。あ、ここは役員の方が
皆さんで考えられ
るということですね。
で、これは、
はい、
何かというと、そもそも数字目標はないんですよ、当社の場合。売上目標数字とか利益目標数字とか、そもそも目標数字が一切ないです。
その目標数字がなくてなんで経営できるんだろうって思うんですけどこれちょっと、ね、僕も経営者なんで、って思うんですけど、いいんですか。
いいんですよ、数字目標ないんです。
うーん、
むしろない方がいいと思ってます。
ない方がいい、
だから目指すものは数字ではなくて、
はい、
良くなることなので、だから行動規範としてその行動指針を出したわけですね。やっぱり目指すものは何かあった方がいいと思うんですよ、
はい、こういうふうに行動しよう、
そう、
数字はない、
数字目標ではない、
うーん、そうなんですね。でもね、こうどんどんどんどんこう右肩上がりで成長していらっしゃいますもんね。
だからこれもシンプルに考えるというか、ちょっと柔軟に考えてみれば、確かに数字目標を設定するっていうのは悪いことじゃないと思うんですけど、うん、まあ、それが当たり前になってますよね、
うん、
まあ、会社はそういうもんだと、はい、目標数字を設定して、そこに対して今の状況を把握して、まあ、そこで、ね、どうやってやっていくかを考えるのが仕事だみたいな、
うん、そうですね、
まあ、行政もそうですよね、うん、何でも数字目標を作る、うん、いやこれも別に間違いとは思いませんし、悪いとは思わないんですけど、うん、本当にそれだけのやり方しかないから、
うん、
違う考え方もあってもいいんじゃないか。で、数字目標っていうのはよく会社は立てます、普通は、
はい、
でトップからトップダウンで降りてくる、うん、でこれ社員から見れば人に言われたことなんですよ、人に決められたことなんですよ ね、まあ、確かに、まあ、事実そうなんですよ、
はい、
じゃあ当社数字目標は会社で設定してないって言いましたけど、実は行動指針があるのと他にもあります目標、
うん、
で実はあるっていうのは、あるというかあるらしいとしか言えないんですが、
うん、
自分たちで決めます。
あ、社員が、
社員が、
お、
私も全部ちゃんと聞いてるわけじゃないので、
はい、
あるらしいとしか言えないんですが、
あ、社員皆さんでいろいろ決めて、
ええ、まあ、分かりやすいのは営業ですよね、
うん、
営業がだから個人の目標数字を作ったりとか、
はいはいはい、
チーム単位で数字目標を作ったりとかしてます。
うーん、
だから私も聞いてないんで分からないんですけど、
うん、
でこれって人に決められた数字じゃないんです、
自分で決めて、
自分で決めたことです。
あ、そうか。
でこれも誰だってそうだと思うんですけど、
はい、
人に言われたこと決められたことをやるのと自分で決めたこと考えたことをやるのどっちの方がやりがいがあるかっていうと、多分間違いなく後者じゃないですか。
そうですね、ですね、
だからそっちの方が楽しくやりがいを持って仕事ができる、
うん、
だから社員の幸せが目的って考えたらそっちになるのが当たり前、
うん、
っていうことなんですよね。だから年輪なんですよ、
うん、
目標を設定してそこに向かってやっていくっていう方法もあれば、少しずつ積み上げていく、
うん、
今より良くなる、
うん、
それが大事なのでっていう考え方が、仕事の進め方があってもいいっていうのが一つの考えですね。で、実はその方が結果としてパフォーマンスが出るかもしれないような気がします。で、現実にもうスポーツの世界がそうなってますもんね。
そうですね、
全然変わったじゃないですか昔と。
そうですね、やれ
じゃなくて自分たちで考えて、そっちに完全にシフトしてますよね。
そうですね、今年の甲子園のね、あの横浜、あの慶応高校なんて、
もう自由に、
まさに自分で考えて練習から試合からやってますからね。で甲子園で優勝ですからね。
だからその方が結果が多分出るんですよ。
あ、
もうはっきりしてるので。だからスポーツ界を進めてビジネス界が遅れてるんで。
あ、そうですね。そうか、やらされるんじゃなくて自ら目標をつける、作ると。
やる上で一番大事なのは、
はい、
やっぱり目指すものがはっきりしなきゃいけない、
うん、
これが明確じゃないともうてんでバラバラになっちゃいますから。
うん、
スポーツの世界分かりやすいんですよね。
そうですね、もう
ですね、特に甲子園はもう甲子園優勝っていう明確な目標がみんな持ってますから、
はいはい、
だから会社もその明確なものが必要であって、
うん、
で当社はそれがこの社是というか、いわゆる年輪経営の考え方、
うん、
で顧問の書いた本がいわゆるバイブルであり、それが一番その基本の基となるもの。
うん、
だそれに基づいてそれぞれが考える。
うん、そうなんですね、
これがないと多分始まらないと思います。
あ、深いですね。そうなると数字がかえって邪魔、
邪魔です。
ですね。なるほど、社員が考えるんですね。
はい、
すごいな。いや、ありがとうございます。提案制度があるっていうふうにお聞きしたんですけども、
うん、
これは これもあれですか、自主的に上司に提案してくるんですか。
うん、まあそうですね、ええ
あ
ええ、普通に日常的に
提案してくる、
ええ、だからこれも別に仕組みとしてそんなやってるわけじゃないですけど、
あの今日あれですよね、そのトイレのところにも綺麗で綺麗に掃除してますんで、普通はねもう一歩前って書いてあるのが多いんですけど、うん、もっとその便器にくっついてもいいんじゃないですか、
はいはい
はい、みたいなこと書いてあって、それもあの面白いなと思ったし、そこ のレストランからの下の階段のところに、ここの下に段差がありますとか階段があります、多分その話しながら降りていってあの転ぶ人とか多分いたんじゃないかなって思って、こうそういうわざわざこう書かれているのを見るとですね、こういろんなことにえこんなこと書いてあるんだみたいなことがあってなんか普通は書かないよねっていうのがあって、あやっぱりいろんな職員の皆さんが考えてい ろいろされているなっていうのが、
ただその辺はね、党の顧問ですね。
あ、そうなんですか。
そうです。そういうのは。
あ、塚越会長様なんですね。
最高顧問です。
ああ、そうなんですね。なんかすごい。
やっぱそこはね、すごい気づきの天才かもしれない。天才かもしれない。
はい。
それは言い出すのが多いです。まあ社員だとそこまでいかないかもしれない。
あ、そうなんですね。
まあでも社員がいろいろ考えてることもいっぱいありますけどね。
すごく居心地がいいですよね。
あ、そうですか。
レストランとかでも、はい、皆さんがね食事してずっとコーヒー飲んでおしゃべりしてて、すごく長居してるなっていうのが思って、居心地がいいんだろうなっていうふうに思うんですけども、やはりそういうのをこう考えられてこの寒天パパガーデンは作られている。
まあおっしゃる通りかもしれませんね。
あ
とにかくね、数字がないですから、たくさん売り上げを上げよう、まあ当然気持ちはありますけど目標数じゃないので、それよりもお客さんに喜んでもらおうっていう気持ちの方が強くなるかもしれません。
そうですね。そうそう、なんかこうレストランにいてもね、こうパソコン開いて仕事してても本読んでても全然楽しんでくださいっていう感じなんですよね。
ですね。
なんか
回転率ずっといても回転率ない考えてないです。
そういう感じじゃないですね。
だからそういう数字で出してないですから。
なるほど。
今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問、ご要望などは宗教法人瑞巌寺ホームページ。または社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。
長谷の金曜は聞き込み寺、アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。